Are we ready for the word of God this morning?
皆さん、神様の御言葉を聞く準備ができましたか?
Amen. So we're going to continue on in the Building Strong Relationships series.
メッセージのシリーズである強い人間関係を築くということを引き続きやっていきたいと思います。
We are coming to an end of this series soon.
そしてこのメッセージのシリーズもうすぐ終わることになると思うんですが。
But let's read our key verse again today.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
If I have a PowerPoint, お願いします。
今、PowerPoint を調節してますので、ちょっとお待ちください。はい、出た。
Okay. Okay. Let's read it together. せーの。So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other.Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
ヨハネの福音書の13章の3節から4節一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛しなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, give us ears to hear and hearts to understand your word today.
今日あなたの御言葉が、御言葉を聞く耳を、そして御言葉を理解できる心を与えてください。
And help us to apply it to our lives, Lord.
そしてその聞いた御言葉を私たちの人生に生かすことができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about building strong relationships, getting past plain pretend.
強い人間関係を築く見せかけを超えてそれをしていきましょう。
Jesus commands us to love one another.
イエス・キリストは互いに愛しなさいと私たちに命じていますね。
As he has loved us.
それはイエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛し合いなさい。
That if we think about it, that probably raises the standard a little bit of how we should relate to others, right?
それを聞くときに私たちは人とどのように接したらいいのか関わったらいいかというその基準が上がってくると思うんですね。
And the truth is that we can only love others the way Christ loved us if we have Christ living in us.
私たちがキリストが愛されたように人を愛していくためにはキリストが私たちの心の中に住んでいらっしゃらないとできないんですね。
And so our relationships with others should be defined by our Christ-like love towards others.
人間関係はキリストのような愛によって定義づけられるべきであるということです。
Our relationship with others should be defined by our Christ-like love towards others.
人間関係はキリストのような愛によって定義づけられるべきである。
For Jesus, that meant loving others to the point that he was willing to die on the cross.
その意味はですね、キリストは人を愛したので、その愛のゆえに自分が十字架の上で死ぬことになったということです。
In the Apostle John, he reminds us, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other.
そしてヨハネという使徒がいましたけれども、彼は聖書の中でこう言っています。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
But how do we do love?
でもこの愛し合うことをどのようにやっていったらいいんでしょうか。
How do we love one another? How do we love our neighbors? How do we love our enemies?
私たちは人をどのように愛したらいいでしょう。隣人をどのように愛したらいいでしょう。敵と思えるような人をどのように愛したらいいでしょうか。
Jesus said that loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
そしてイエス様はこうおっしゃったんですね。キリストのようにキリストご自身のように愛することが私たちがクリスチャンであることを定義づけていると。
So if that's what defines being a Christian, we should want to learn how to love like Christ loved, right?
ですからキリストのように愛することがクリスチャンであることを定義づけるのでしたら、キリストのように愛するということはどういうことであるかということを知りたいと思いませんか?
Amen? Is that true?
そうですか?
And so, this series is coming to an end soon.
このメッセージのシリーズがもうすぐ終わりに来ているんですけれども。
And I hope that we're learning. I hope that we're applying what we're learning.
今まで聞いたメッセージをですね、私たちが自分の心にしっかりと受け止めて、そして自分の人生に生かしていることができればと願っています。
And making it our life goal to love others the way Christ loves them.
そして人生の目標を、人生の目標をですね、キリストが私たちを愛してくださったような同じ方法で人を愛することができるようにと願います。
Because we can't really love like him unless we know him in a personal way, right?
そしてキリストのように人を愛するためには、キリストを個人的に自分が知らないとできないと思うんですね。
And through this series, we've looked at how honoring others above ourselves is important.
そして今までですね、このメッセージのシリーズの中で、私たちが人を愛するということは、人を尊ぶ敬意を表すことであるということを話しました。
We've looked at principles about communicating with one another face to face, as well as communicating on social media.
そして愛することはコミュニケーションもあります。コミュニケーションどのようにしていったらいいのか、顔と顔を合わせてするコミュニケーション、またインターネット上のでのソーシャルメディアですね、そういうところでもどのようにコミュニケーションしたらいいかということも話しました。そしてまた人と人間関係を築くときに金銭というものが影響を与えているんですよということも見てきました。
And in today's last section of our series, we're going to talk about sexuality.
そして今日はですね、この人間関係の一番最後の部分に入りますけれども、そこで今日私が語りたいというのは性ということです。
Because in reality, sexuality affects every relationship, not just dating and marriage.
というのは性というものは恋愛や結婚だけではなく、すべての人間関係に影響を与えるからです。
From how we dress,
その性というのはね、こういう意味ですね。私たちの服装、どのような服装をするかということも含まれています。
How we think about the opposite sex.
また、異性についてどのように考えるかということが、この性ということに、含まれます。
How we approach relationships in life.
異性との人間関係にをどのように築いていくかということもこの性に関わります。
There's always an element of sexuality to every relationship.
ですから全ての人間関係にやはり性という要素が含まれてくると思うんですね。
And so my goal is that I hope that we can get God's perspective on sexuality.
ですから私の願いというのは、この神様はこの人間の性というものをどう見ているかということを私たちそれぞれが学べたらいいなと思います。
Which is very radically different from the cultures that we live in.
その神様の性に対する見方というのは、私たちが今生きている文化とはかなり違うということが分かると思います。
It's very different from what is portrayed on TV and in the movies.
そしてまたテレビとか映画とかでも性というものが語られますけれども、彼らが言っていることと神様の性に対する見方というのは本当に違うんですね。
So I hope my goal through this last part of the series is that we can learn how to relate to others.In a Christ-like way, even in sexuality.
ですから私の願いはですね、この最後のこの人間関係に関する部分において、私たちが人と人間関係を築くときに、
The goal is to be able to relate to one another in a Christ-like way in the area of sexuality.
この人間関係において人と人間関係を築くときに、その性という部分に関してキリストの考えていらっしゃるその見方、キリストに対する性に、キリストの性に対する考え方を通して私たちも人間関係を築けたらいいなと思っています。
For some of you, this is a big area that maybe you've not really submitted to the Lord in the past.
もしかしたら皆さんの中にはこの自分の性ということに関してイエス様に神様にまだ明け渡していない方もいらっしゃるかもしれません。
Maybe some of you had no idea that there was a difference in what God even thought about sexuality.
From the world.
そしてもしかしたら皆さんの中でですね、神様が性に 対して持っていらっしゃる考え方と、この世の中で語られる性ということが全然違うということも知らなかった方がいらっしゃるかもしれません。
I think there's a lot of confusion in the world about sexuality.
そしてまたこの性ということに関して、世の中はには多くの混乱というものがあると思うんですね。
And that's because thatTheir world's perspective does not come from a biblical perspective.
その世の中にこの性に対して混乱がある理由は、やはり世の中の性に対する考えというのは聖書的な考えではないからです。
So it comes from an unwholesome understanding about love and sex.
Unwholesome. Not wholesome.
Right.
The worldly.
Yes.
世の中の性に対する考えというのは不健全であると言えると思います。
Understanding Christ-like love and our relationships towards the opposite sex is very important to God.
ですから、イエス様が、神様が異性に対する人間関係をどう築いたらいいかと思っていらっしゃることはとても大切です。
So if we can learn from Christ, we can learn and have stronger relationships with the opposite sex.
ですから、キリストのように私たちが異性との人間関係を築くことができたら本当に素晴らしくなると思います。
And broken relationships can lead to broken sexuality.
そして壊れた人間関係は破壊された性に導かれてしまいます。
In fact, I would say that there are many who have broken relationships with father figures that have caused broken relationships in the area of sexuality with others.
そして多くの時ですね、自分の父親との親子関係が壊れたものになってしまいますので、なってしまった時に、それが将来の自分に影響を及ぼして、自分の人と対する、異性に対する人間関係が壊れてしまうということがあるんですね。
Sexuality is an important and influential aspect of everyone's life.
すべての人の人生においてこの性というのはとても大切なものであります。
We should not, never think that sexuality has no impact on how we relate to others.
そして、人との人間関係においてこの性というものは全く影響がないと考えるべきではありません。
Because if we think that way, we're actually only deceiving ourselves.
もしそう思ったら性は人間関係には関係ないと思ってしまったら、それは自分を欺いているということになります。
And why does sexuality have a big influence on relationships?
どうしてこの性というものが人間関係に大きな影響が及ぼすんでしょうか。
Because we are all sexual beings.
というのは私たちそれぞれ全員が性というものを持った存在だからです。
It's sexuality is a big part of being human.
この性があることによって私たちは人間であるんですね。
Amen.
人間の大きな部分を性というものは占めています。
And our culture is saturated with pornography and sexuality everywhere you look.
この世の中を社会を見てみるとポルノとかそういう性を表すものがいっぱいこう出てるんですね。
Influences the radio, what the people we listen to on the radio.
またラジオで聞くことさえもその性というものが語られることがあります。
And it's very difficultAs a Christian, to keep our thoughts and actions pure.
そしてそのような世の中に私たち生きていますから、クリスチャンとして私たちの行いとか私たちの頭の思いを清く保っていくことはとても大切です。
Because we are sexual beings,
というのは私たちの中には性というものがありますから、
sexuality has a big impact upon relationships with others.
ですから人との関係においてその性というものが大きな部分を占めるんですね。
And so instead of just going with the flow of the culture, we need to learn Christ-like love in our sexual, in the area of sexuality.
ですから世の中の流れに任せて生きるのではなく、私たちもその性という部分においてキリストのような愛を持って人と関わるべきです。
So you're probably thinking to yourself now.
で、今私が語ったことを聞いて皆さんこのように考えているかもしれません。
PowerPoint お願いします。How do we live and love Christ-like in terms of sexuality?
性に関してどのようにしたらキリストのように生き愛することができるんでしょうか。
Is that even possible?
それってできるんですか？可能なんですか？
Is it even appropriate to talk about sexuality in church?
教会でこの性ということを話してもいいんですか？
The answer is yes.
いいんですよ。
Because God created us that way.
というのは神様がそのように私たちを作ったから。
It's a part of every human being.
それは全ての人間が持っているものです。
But we have to understand that that area of our lives of being human has been corrupted by sin.
でもですね、私たちのこの性ということに関して人間の私たち全てのものは罪によって、腐敗されてしまいました。
But Christ-like love,
でもキリストのような愛、
Christ-like relationships,
またキリストのような人間関係、
Christ-like sexuality,
またキリストのような性というもの、
offers answers to every human being.
そのようなものが全ての人に答えを与えてくれます。
To the confusion of the day concerning sexuality.
この性ということに関して混乱が世の中にありますけれども、キリストがですね、答えをくださいます。
And I want you to understand that when the Bible was written, the New Testament was written.
皆さんこのことを理解していただきたいんですが、この聖書の中の新約聖書という部分が書かれた時代はですね、
when the apostles wrote the Bible,
使徒と呼ばれる人たちがこの聖書を書いたときに、
It was in a time that sexuality was even worse than it is in today's culture.
ですね、今日の文化以上にその性ということがですね、腐敗した形で広まっていたんですね。
In the Roman and Greek cultures,
ローマ帝国とか、まあ、ギリシャのですね、そういう文化において、
every form of sex that you could think of or imagine was just normal for them.
あらゆる形の性の表現とかセックスというものがですね、どんな形で行われてもいいんですよという文化がはびこっていたんですね。
They put no limit on any form of sex or sex acts in society.
世の中で社会においてどのような性行為で性行為もしていいんですよというふうな文化が広まっていたんですね。
So as we read what Paul says to the church in Ephesians, let's remember that.
そしてですね、これから聖書の中でパウロという人が書いたことを読みますけれども、それを読むときにですね、その時代はそのような文化が広まっていたということを思い出しながら聞いてください。
Paul wrote to the Ephesians, just a small little church in a Greek culture.
パウロという人がですね、エフェソというところにある小さい教会に手紙を書きました。そこにはですね、ギリシャという文化が広まっていたんですが、
And Paul was telling them there's a better way to live.
そしてそのエフェソという教会の人たちにパウロはこのように言っています。もっといい生き方があるんですよ。
And as they took what Paul wrote to them and began to apply it to their lives, they began to change the culture around them.
そしてパウロが語ったことをですね、エペソの人々が心に受け止めて、そしてその自分の人生に生かしていくことをしていたら、その文化が変わり始めていきました。
And I believe it's impacted every culture since then.
それ以降ですね、あらゆる文化にそれがパウロが語ったことが影響を及ぼしたと私は信じます。
So let's read in Ephesians chapter 4, verses 17 to 24.
では、聖書のエペソ人への手紙の4章の17節から24節を読みましょう。
This is what Paul is writing to a small church just like us.
パウロという人が私たちのような本当にこじんまりした教会にこのことを書いています。
He's saying, with the Lord's authority, I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused.
そこで主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。
Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him.
彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。
Does that sound like the culture we're living in today?
どうですか？今私たちが生きている現代の社会のような感じがしますか？
It says they have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. But that isn't what you learned about Christ.
道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて貪る不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。
Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception.
ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならば、まさしく真理はキリストにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。
Instead, let the Spirit of God renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy.
またあなた方の心が霊によって新しくされ真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を着るべきことでした。ですから神様がここでおっしゃっているのは私たちに周りの文化のように生きてはいけません。
Don't live any longer like they do.
周りの世の中の文化に従って生きている人のような生き方をしてはいけませんよとパウロは言っています。
Because they don't know Jesus yet.
というのは彼らはまだイエス様を知らないから。
The word Gentile began as a reference to anyone who was not of Jewish descent.
先ほど異邦人という言葉が出てきましたけれども、その異邦人という意味はユダヤ人でない人ですね。
But that's not how Paul is using the word Gentile here.
でもですね、その異邦人というのは前、ごめんなさい、異邦人というのはユダヤ人でない人たちを意味していましたけれども、ここでパウロが書いたその異邦人という意味はそういう意味ではないんですね。
He's using the term Gentile as an ethical or moral distinction from others.
ここでパウロが言った異邦人という人の意味はですね、道徳的にですね、理論的に、
ethical and moral. He's saying it.
この異邦人というのは道徳的な論理的な意味を示しています。
Paul is saying that don't live like those who don't know Jesus because they're living in confusion.
そのここでパウロが言っている異邦人というのはキリストを知らないで混乱の中を生きている人たちのように生きてはいけませんよというふうに言ってるんですね。
Because this little church in Ephesus that Paul was writing to
というのは本当にこじんまりとした小さい教会エペソの教会に書いたパウロですが、そこの中に集っていた人たちを見てみるとですね、人種的にはいろいろな人種の人たちが集まった教会だったんですね。
Just like us.
私たちのようですね。小さいけれどもいろんな国から来ている人が集まっている教会がエペソの教会でした。
We have Filipinos, we have Brazilians, we have a lone American.
そしてですね、まあこの教会はですね、日本人の方ももちろんいます。フィリピンの方、またブラジルの方、コロンビア。
But in Colombia,
アメリカ人は一人、一人のアメリカ人。そう、まあいろんな人種の方がこの教会集まっていますけれども。
But what united this little church in Ephesus was their faith in Jesus Christ.
でもいろんな人種の方が集まっていたこのエペソの教会を一つにしたものはイエス・キリストに対する信仰でした。
Just like us.
私たちも同じですよね。私たちが。
そう。Their desire to live differently, even though it would be hard.Because they desired to live differently, even though it would be hard, because of their love and trust in Jesus.
そしてその彼らが世の中とは違った生き方をしようと思って生きていくことは難しかったんですけれども、でもイエス・キリストに対する愛と信頼があったので、それをすることができました。
They were no longer defined by the color of their skin.
彼らが彼らの人としての
He's black, she's white, you're yellow. They didn't define people by the color of their skin. They were defined by their faith in Jesus.
Defined their value, you mean? Their value wasn't defined.
No, it wasn't valued. It's like you see a person, you say, oh, that's a black person. Yeah. It wasn't defined. They weren't defined by, oh, he's black or she's white, or they were defined by, oh, their faith
そして、彼らは肌の色が彼らの肌の色とか人種によって決められたのではなく、彼らが彼らのアイデンティティ、彼らがどういう人であるかというのは人種ではなく、イエス・キリストに対する信仰によって、彼らのアイデンティティが本物の姿が決まったんですね。
They weren't identified by the, oh, they came from that culture, or they came from this culture.
この人はこの文化の背景を持っている、この人はこの国の出身だということで、その人が決まったのではないんですね。
They were united by their love and surrender to Jesus Christ.
そして、イエス・キリストに対する愛と、イエス・キリストに自分を捧げるということを通して、一つの教会教会としてまとまっていました。
So whether you were a Jew or you're a Gentile, it did not matter. What mattered was your faith and obedience to Jesus Christ.
ですから、ユダヤ人であっても、そうでなくても、異邦人であっても、大切なのはイエス・キリストに対する愛とまた従順ということでした。
Paul tells us, don't be like those who don't know Jesus.
そしてパウロはここでこう言ってるんですね。イエス・キリストを知らないような人のようになってはいけませんよ。
He said, who being past feeling have given themselves over to lewdness to work all uncleanliness with greediness.
パウロはこう言ってますね。そういう彼らはですね、無感覚になり、みだらな生き方に自分の身を捧げ、欲望に満ちたあらゆる不潔な行いに貪るようになっていますと。
What does it mean to be past feeling?
その無感覚になっているというのはどういう意味でしょう。
Have you ever had a thick callus on your hand?
皆さん自分の手にですね、なんかタコのようにこう皮膚が硬くなってしまったっていう、
and you can take a needle and you can poke it and you feel nothing.
で、
right?
それを取り除きたいと思ってこう針とかで刺してももう硬くなっているので、なんか全然感覚がなくなってる。
Paul saying, don't be like that.
パウロはそこでそのようになっちゃいけませんよって言ってるんですね。
In your behaviors that are not righteous.
ですね。義でない行いをするときに、それに対して無感覚になってはいけないとパウロは言ってるんですね。
Says, don't allow yourself to not be able to feel shame for immoral behavior.
ですね。不潔なとか欲望に満ちた行いをしてしまったときに、それに対して何も感じなくなってはいけませんよってパウロ言ってるんですね。
Don't become callous in your feelings about what's right and what's wrong.
何が正しくて何が間違っているかということに関して自分の気持ちがなんかタコのように硬い皮膚のように無感覚にならないようにしてくださいとパウロは言っています。
Here's another version of the English that says they have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity.
同じ聖書の箇所を別の訳で見てみるとこう言っていますね。彼らは恥に無感覚となっています。情欲的な快楽のために生き、しきりにあらゆる不潔な行いをしています。不純な行いをしています。
There's many verses in the Bible that give us specific sexual things that God says we should not be a part of.
そして聖書を見てみるとですね、神様が具体的にこのような性的な行いはしてはいけないと書いてあるんですね。
But I chose these verses to talk about because it's giving us a general what to avoid.
ね、しかしですね、私がこの聖書の箇所を選んだ理由はですね、これを読むとですね、私たちがするべきではない、避けるべきことが書いてあるからです。
But really, Paul is talking about not just sexual behavior, but all bad behavior that we should avoid.
ですね、しかし、パウロがここで語っているのはもちろん、性的にですね、腐敗した行いをしてはいけないと言っているんですけれども、それ以外に性的な行いでなくても、やはり不純な、不義な行いはしてはいけませんと言っているんですね。
Don't allow bad behavior to have no sense that would cause no sense of shame in our lives.
ですから、不義の行いをしてもそれが悪いと思わなくなったり、それに対して無感覚になったり、しないようにしてくださいとパウロは言っています。
Because God wants to bring healing and redemption to even the area of our sexuality.
というのは、神様は私たちの性という部分に関しても癒しと回復をもたらしたいと思っているからです。
Paul refers to sexual behavior that is contrary to God's standard, not our standard, not cultural standard, but God's standard.
そしてパウロは、私たちの基準とか世の中の基準ではなく、神様の基準、性に関して神様の基準はこうであると語っています。
And Paul's saying the people who are not following Jesus, he's saying since they have lost all sense of shame, they have abandoned themselves.To sensuality and practice every kind of sexual perversion without restraint.
パウロはこう言っていますね。彼らは恥に無感覚となったので、彼らは公職に身を委ねて自制せず、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。
And nowadays, what God calls sexual perversion, the culture today says.What's wrong with that?
ですね、神様がこのような性的な行いは不純である、不潔である、罪であると言っていることが、世の中の人は、あ、大丈夫だよ、そんなことはしてもいいんだよっていうふうに言ってるんですね。
What's wrong with that is it destroys relationships and it even puts a curse on your own body.
しかし神様がこのような性的な行いは罪であるということを私たちがしてしまったら、それによって私たちの体に、私たちの人生に呪いがやってきてしまうんですね。
Paul says in Romans 13,
パウロという人がローマ人への手紙の13章でこう言っています。
Verse 13 and 14 says, Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see.Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling or jealousy. See, there's more behaviors here besides just about sex.
パウロはこう言っています。私たちは昼間に属しているので、すべての人に分かるような正しい生き方をしなければいけません。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活をしてはいけません。ここでパウロはですね、もちろん性的なに汚れていることをしてはいけないと言っているんですが、それ以外にですね、争いとか妬みの生活もしないでくださいと言っています。
And so we need to understand that we don't have, if we are a Christian, if we are going to be Christ-like in love and relationships,
ですから私たちがクリスチャンであって、そして人間関係においてキリストのような愛を持って、人間関係を築きたいと願うならば、
we don't have a license just to do whatever we want to do in life.
ですね、人生でしたいことは何でもしてもいいんだという特許のようなものは持っていないんですね。
And to think that our actions don't haveconsequences upon others.
そして人に何かをしたら、その行いには決して結果はやってこないと思ってはいけないんですね。
Even in the area of how we dress and how we approach others has an impact upon our relationships with others.
そしてまた私たちの服装でさえもですね、人との人間関係に影響を及ぼすことを知ってください。
Just because I'm married doesn't mean I'm blind.
私は結婚しているからといって、盲目であるとは言えません。
I have to be careful what I watch on TV. I have to be careful even going to the beach.
ですね、私は結婚していますけれども、でもテレビでどのような番組を見るかということとか、また海に行くことでさえもですね、気をつけなければない、自分の目に入ってくるものに対して気をつけなければいけないんですね。
Because sexual behavior by others has an impact upon me.
というのは、人がの
セクシャルビヘイビアの others in the culture has an impact upon me, has an impact upon all of us.
人の行いですね、また性に関する人の振る舞いというもの、また世の中のことが私に影響を及ぼすんです。
The Bible is very clear that sex before marriage is not permissible, it's not good.It's a sin.
聖書ははっきりとこのように語っています、結婚する前に誰かと異性と性的行為を持つこと、セックスをすることは許されていません。罪であると。
In America, they now have friends with benefits.
そしてアメリカではですね、今、まあ、現代はですね、自分に、
It's called friends with benefits. Friends have sex, but they don't want any kind of relationship. They just want to have sex, and then we're just friends.
Friends with benefits. 自分にいい思いをさせてくれる友達っていう友達関係があるんですね。ですから誰か異性と友達になって全然恋愛関係とか結婚するつもりないのに、ただセックスをして楽しむ、それだけの友達、そういうことが起こってるんですね。
They've become callous.To what is right and wrong.
そうなってしまうと、何が正しいのか、何が間違っているかということに対して、心の皮膚が厚くなって、もう何にも感じなくなる、無感覚になってしまうんですね。
Sometimes teenagers will tell their parents, "I can do whatever I want to do. It's my life."
時々ですね、ティーネイジャー、10代の子が、もう自分は自分だから、自分がしたいことは何でもしていいんだよ。親に言うかもしれません。
I think some spouses even tell their spouse, "I can do whatever I want. It's my life. You're not my boss."
ですね。もしかしたら夫婦間でこういう人もいるかもしれません。あなたは私のボスじゃないから、上司じゃないから、だから私はしたいこと何でもしていいんだよ。私の人生だからね。
And sometimes when you tell a teenager, "Don't do that," it just puts a desire in them to do it more.
そしてまたティーネイジャー、10代の子たちにですね、これはしちゃダメだよって言ったら、ダメって言われるとかえってやりたくなる。という心が湧いてくるかもしれません。
Is that right?
そうですか。親からダメって言われると、いや、やりたくなる。反対に。
But God's commands are not there to keep us from enjoying life.
でも皆さん、神様の命令、戒めというのはですね、私たちが人生を楽しまないように神様が命じているのではありません。
God's commands are there to actually keep us from experiencing.Curses and darkness.
神様が私たちに戒めを与えているその理由はですね、それはこれはしてはいいとかこれはしてはいけないというその理由はですね、私たちが呪いとか暗闇というものにを受けないように、そこから避けることができるようにと神様は戒めを与えるんですね。
They keep us from. He's trying to keep us from.Doing bad behavior that will keep us, that will actually harm us.
そして神様が私たちに戒めを与える理由はですね、私たちが悪の悪い行いをしないように。
Harm that happens physically, spiritually, and relationally.
それをすると私たちに害が及びますので、神様はこれをしてはいけないと語るんですね。その害というのはですね、私たちの体にもまた霊的にも情緒的にも悪いものを害を与えるものだから、神様はしてはいけないというんですね。
But the culture around us has said, "Hey, sex anytime is just normal. That's part of life. You shouldn't expect."A person to not have sex outside of marriage, right?
そして世の中の文化はですね、こう言いますね、誰とでもセックスしていいんだよ、結婚しなくてもセックスしてもいいんだよ、楽しめれば誰でも誰とでもセックスしていいんだよって世の中は言いますよね。
Even flirting with the opposite sex is bad behavior.
しかしですね、
flirting.Flirting with the opposite sex is bad behavior.
That's what the Bible says, right? It's not the world.
That's what the Bible says. That's what the world says. It's fine.
そして、聖書はですね、こう言っています。人に色目を使ってはいけない。それは罪である。
In fact, there are many husbands in America, they say, "I can look, I just can't touch."
ですね、アメリカではですね、for the bad things, for...
They're talking about, I can look at other women, it's okay as long as I don't touch.
そしてアメリカではですね、結婚している男性はこう言うんですね、女性を見るだけならいい、女性、自分の奥さんじゃない女性を見てもいいんだけど、触らなければね、どんな女性がどんな姿をしても見るだけならいいんだよっていう人がいるんですね。
I don't know any wife that would say, yeah, my husband can look at other women as long as they don't touch. It's fine with me. Anybody here think that way?
でもですね、奥さん側としたらですね、自分の旦那さん、女性をどんな目で見てもいいんだよ、どんな姿をしている女性を見てもいいんだよ、触らなければどんな女性を見てもいいよって言います、皆さん。言わないでしょ。
So being in teenagers, being a virgin is considered not normal in the world.
世の中ではですね、まだ結婚してない10代の子たちがですね、処女である。まだセックスをしたことがないっていうのは普通じゃないって世の中は言うでしょ。
Almost all of the ancient gods, when Paul was writing this letter to the Ephesians, almost all the ancient gods had some kind of sexual tone to them.
そして先ほどパウロという人がエペソという教会に手紙を書いたことをお話しましたけれども、その時代ですね、そのエペソにはいろいろな神々がいたんですけれども、その神々、すべての神々にこの性的な要素が含まれていたんですね。
In fact, the gods of the Greeks promoted premarital sex. They promoted sex without who was someone not your wife. In theThe Greek gods.
そして、ギリシャの神々はですね、もう結婚する前に異性と性的行為を持ってもいいんですよ、そうしてくださいということを励ましていたんですね。
They promoted homosexuality.
また同性愛というものもそのギリシャの神々は進めていたんですね。
And idolatry of every kind.
いろいろな偶像礼拝をギリシャの神々は進めていました。
But the Jews would sustain, they would keep themselves pure from all of that.
でもユダヤ人という人たちはそのような性的罪から離れて自分たちを清く保とうとしていました。
But the Greek and Roman cultures were raised to think that all of that was okay.
でもギリシャの文化の人たち、またローマの文化の人たちはそのような性的行為、罪というものは大丈夫だと考えて生きていたんですね。
In fact, maybe you don't know this, but many Greek boys were ushered into manhood by an older man, having sex with an older man. That's how they became a man.In the Greek culture.
そして実はですね、ギリシャの文化においてはですね、少年が男性になるためにはですね、その時に別の男性から性的行為を受けたら少年が男性になれるというような儀式のようなものを持っていたんですね。
And that's actually still practiced in some cultures today.
そのような文化がですね、今でも行われていることがあるそうです。
And so think about that. When Paul was writing to the Ephesians, it was a small church just like us.
ですからそのような背景を持ってそのような文化の中に生きていたそのギリシャ、ごめんなさい、エペソの小さい教会のことを思い出してください。そしてそのような教会にパウロという人がこのようなことを書いたんですね。
In the Greek temple in the city of Ephesus.
そしてエペソという町にあるギリシャの宮。
There were over 10,000 prostitutes at the temple, at church.
そのですね、まあ宮といったら現代の教会といえるような場所なんですけれども、そのような場所でもう1万人ぐらいの遊女がいたんですね。
And so part of their worship was to have sex.
ですから彼らがそこに行ってやる礼拝というものはセックスをする性行為だったんですね。
So they had women, they had men, they had little boys, they had little girls, you had any kind of sex that you want.
ですから女性もいて、女性もいて、男性もいて、少女も少年もいて、いろんな人たちがいましたから、そこでの礼拝の一部がですね、性行為、そういうことが行われていたんですね。
So Paul is saying, don't become callous towards.
ですからそのようなことが行われていましたから、パウロという人はエペソの教会の人に対してそのような罪、性的罪を行われていることに対して、それが悪いと思わなくならないでください、それに対して無感覚にならないでくださいと言っているんですね。
You are to clothe yourself with God.
パウロは言います。あなたはキリストのようにキリストを身につけてくださいとパウロは勧めています。
But we can't live Christ-like unless we have Christ living in us.
でもキリストのように生きるためにはキリストが私たちの中に生きていないとそれをすることはできません。
We can't live Christ-like unless we allow the Word of God to renew our thinking.
私たちの考え方を聖書の言葉によって新たにしてもらわなかったらキリストのような生き方をすることはできません。
And underline in all of these sins,
そして、私が先ほど語った罪の根底にある事柄は
is greed.
情欲、貪欲な心だと思うんですね。
Paul tells us, instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires.
パウロはこう言っています。主イエス・キリストの御臨在を身につけなさい。悪の欲にふけるための方法を考えてはいけません。
Greed is the expression of self-centeredness.
貪欲とは自己中心的であることを表しています。
And so under every sin is just that greed to have more and to do what you want to do.
ですから罪の根底にあることは情欲とか貪欲ですね。自分がしたいことをもっともっともっとやりたいというものだと思います。
But Paul says in Ephesians, he says, however, that is not the way you came to know the Messiah.Right? Surely you have listened to him and have been taught by him since truth is in who? Truth is in Jesus, right?
パウロはこう言っています。しかしあなた方はメシア、イエスのことをこのように知るようになったのではありません。本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのです。まさしく真理は誰ですか？イエスにあるのですから。
Regarding your former way of life, you were taught to strip off your old nature, which is being ruined by its deceptive desires.
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てること。
To be renewed in your mental attitude. Are you being renewed in your mental attitude?And to clothe yourself with the new nature which was created according to God's image in righteousness and true holiness.
またあなた方が心の霊によって新しくされ、皆さん自分の心の霊が新たにされているでしょうか。真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
Amen.God wants us to clothe ourselves with Him.
神様は私たちがキリストを神様を身につけることを願っていらっしゃいます。
The new nature that comes through faith in Jesus Christ.
イエス・キリストに信仰を置くときにやってくる新しい人を身につけなさいと神様は言っています。
To renew our minds according to God's word rather than according to the culture.
文化によってではなく神様の言葉によって思いを新たにされなさいと神様はおっしゃっています。
Amen. Are we willing to do that?
私たちそれをするでしょうか。自らそうしてください、そうしますと言うでしょうか。
As young people, are we willing to do that?
どうですか、若者たち、どうでしょうか。それをしますか、自分から。
AmenLet's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I pray that all of our minds and our hearts would be renewed by the power of your word.
あなたの御言葉の力によって、私たちの思いが、心が変わりますように、新しくされますように。
Help us to be taught by you, Jesus, and not by culture.
イエス様、あなたが私たちに教えてください。文化が私たちを教えるのではなく、
Help us to live according to your standards, not ours.
そして自分の基準ではなく、イエス様、あなたの基準に沿って生きることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen.